Viva la vida! Hola, bellas! このポッドキャストは、バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしています。Viva la vida は、スペイン語で、人生万歳、今を思い切り生きようという意味があります。私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡、そのことを常に感じながら、一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことを、セクシャルウェルネスという視点からお届けします。タブーや都市伝説まみれのねじ曲がった性というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいです。またビバラビーダを体現し奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバモノス。オラベイヤース。本日もビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございます。東京からセックスコーチのオチサギリがお届けしております。東京に参りましてからもう2週間ほどが経過するのでしょうか。先週のポッドキャストでは初めて日本語で開催をさせていただいた親子のための性教育のワークショップについてのシェアをさせていただいたんですけれども、そこにちょっとつながっているんですけれども、このワークショップでですね、その大人でもすごくよくあることかなと思うんですけれども、何か本を読んだりとか講座に参加した時に、わあこの内容すごくいいなっていうふうに心に響いたり、たくさんの学びがあったりして、もう感動して熱量が上がる、そんな経験をされた方たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、その熱量が講座が終わった1週間後、2週間後、そして1ヶ月後、3ヶ月後、半年後、時間が経った後にその熱量がそのまま残っていたという経験のある方、どのくらいいらっしゃるでしょうか。私自身も本を読んだり講座に参加して、とってもね、その感情的なタイプですので、すごく感動したりとか、ものすごい学びをここでとか気づきをいただけたっていう風に感動しやすいし、割とこう、まあなんていうんですかね、大げさに感動するタイプかなと思うんですけれども、それが時間が経ってもずっとこう色あせずにくっきりとした情熱を持って残っていることっていうのが、そう言われてみると少ないなっていう風に感じるんですよね。そんなこともありましたので、今回この日本語の親子のワークショップに参加してくださる女の子たちが、ワークショップの時だけではなくて、その時のその学びだったり気づきだったり、情熱を感じるような部分だったりっていうところをまたこう思い出していただけたり、そのワークショップの中でつながっていただいたご自身の大切な部分っていうところにまた戻っていけるような、そんなツールというか、お土産という位置づけだったんですが、そのようなものを渡したいなというふうに考えていたんですよね。そんなところから生まれたのが、トゥインの女の子たちのためのジャーナルブックなんですけれども、名前がですね、 Hello Me Journal という名前で、私にね、そのワークショップのシェアのところでもお話をしたんですが、すごくその小学生、高学年の参加くださった女の子の深い一言があって、自分のことって案外よく知らないからねっていうふうにおっしゃっていた女の子がいらしたんですね。で、わ深いねなんていうふうに大人の私たちは共感しつつも、わすごいなっていうふうに感じていたんですけれども、本当に自分の気持ちって人と関わり合いながら生活していると、特に日本人の私たちって他人の気持ちをすごく思いやったり優先させたり、社会ではこういうルールだから、ここではこうしなくてはいけないからっていうのが、小さい時からすごくこう上手にできると思うんですよね。それがあるからこそ、今こうして日本に帰ってきて感じることってすごくやっぱり日本っていいなって思うことの一つなんですけれども、すごくそのリスペクトですよね。 公共物をすごくきれいに使ったりとか、もうお手洗いを見ても本当にそれってすごくわかるんですよね。なんでトイレっていうふうに思われるかもしれないんですが、きっと海外にご旅行をされたりとか、海外に住んでいらっしゃる方は、確かに日本のトイレってきれいだよねっていうふうに共感してくださるんじゃないかなというふうに思うんですよね。私が住んでいるバルセロナも本当にトイレが汚いところばかりなんですよね、残念なことに。それはもう汚らしいお店だけではなくって、こう今流行りの素敵なこうレストランだったりカフェに行ってもトイレが汚いことってもうすごく当たり前にあるんですよね。まあ、ちょっと前の話になるんですけれども、私もすごく素敵なカフェに行って、まあ、デザートもいただいてコーヒーもいただいて、わあ美味しい素敵って思ってお寺に行ったら、もう巨大なゴキブリが3匹いるというね、もう本当にお尻を出したままもう外に駆け出してしまいたいぐらい怖い思いをしたりとか、そのまあゴキブリがいたっていうことは、もしかしたらその建物がね古いとか、その排水のシステムが古いからそこから出てきてしまっていたっていうのもあるかもしれないんですけれども、もうお手洗いそのものがすごく汚いかったり、あとはなぜか女性のトイレなのに便座がついていない、もう便器だけのトイレだったりっていうのがあるので、大人だけでも困りますし、子連れの時にはもう本当に困ってしまうんですよね。ということでトイレの話ばっかりになってしまったんですが、まあ、そのように私たちは日本人であるということによって、すごく相手を思いやる、相手を優先させるっていうことが大人も子供も得意なのではないかなと思うんですよね。それと同時に、まあ、その、まあ、ちょっとシャドウの部分と言ったら分かりやすいかなと思うんですけれども、自分の気持ちを置いてけぼりにしてしまうんですよね。つい人のことを先に考えて優先させて、お先にどうぞっていう感じで、相手を喜ばせるために何かを考えたり決断したりすることによって、そう言われてみると私はどう感じているんだろうかっていうことを忘れてしまうんですよね。ですので他人を思いやるということがとても大切にされている文化の中で、女の子たちが自分の気持ちに優しく光を当てていくっていうことが当たり前になるような場所を作りたいなっていうふうに思ったんですよね。で、それと同時に、私自身が小学校6年生の時だったと思うんですが、ある日突然男女別にこう女子はこう6年生の女の子は、大難会議室に集まります。で、男の子たち6年生の男の子全員は例えば視聴覚室に集まりますというような感じで男女別になって、あれは1時間ぐらいのクラスだったと思うんですが、先生方もみんな女性だったと思うんですよね。で、女の子の体がどういう変化をこれから迎えるのかっていう話がもう本当に突然その時にやってきて、その短い時間でこれから私たちの体に起きる、私たちが必ずそこを通っていくっていうのを説明された時にもう衝撃でしかなかったんですよね。で、その時にいただいた小さな冊子、確か生理用品のメーカーだったと思うんですけれども、そのメーカーが作った小さなもう本当に小冊子という、月経の仕組みから女の子の体ってこんな風に変わっていって、生理がこういう風に始まるんですよって、生理が始まったらこういう生理用品を使ってくださいっていう感じで、まあ、生理用品のサンプルが昼用と夜用みたいな感じで1枚ずつだったと思うんですけれども、冊子と一緒に配布されて、もうショックでですね、私は家に帰ってからその冊子をもうどうしようっていう気持ちで何度も何度も読み返したんですよね。で、まあ、それが少なかったことでトラウマになっているわけではないんですけれども、明らかにその変化を迎える女の子にとってはすごく少ない情報でしたし、突然そういう日が学校で訪れて、その情報だけをパパパパッと説明していただいて、なんかこう受け取りきれないし、本当は聞きたいこともあるんだけれども誰にも聞けないまんまその日を迎えるっていうことになったわけなんですよね。ですので、このハローミージャーナルはワークショップに参加くださった女の子たちに、その自分につながる時間を当たり前に持てるような場所、安心できる自分の気持ちと向き合う場所を持っていただきたいなっていう思いとともに、その小学校6年生の時に誰にもやっぱり相談ができなくって、でももうちょっとやっぱり知りたいし、誰かに聞けたらよかったかもしれない、すごく不安だったんですよね。ですから、そのようなあの時の私のような立場にいる女の子がもしいたとしたら、このジャーナルブックに出会っていただくことによって、あ、 そうなんだっていうふうに、その自分の変化はこういうふうに起こるっていう、その正確な情報、いつでもそこに戻ってくれば、その正確な情報に出会える場所にもなると思いますし、だからといって、その知識だけの詰め込むような、本というか、冊子ではなくてですね、その変化についての説明をした後に、私のじゃあ変化は何か、観察できるかなとかですね、これについてはどんなふうにあなたは感じているかなとか、まあ実際に生理が来た、あとは生理周期の計算の仕方だったりとか、ここからここまでを1周期というふうにカウントして、ここでこういうふうに人それぞれ、ね、長い短いというのが決まるよというお話をしたりとか、生理が来た後にその自分のリズムを把握するために記録をつけるページだったりとかっていうのをご用意していて、でその冊子の、まあ、中盤から後半にかけては、女の子たちが自分の心とか体に優しくつながっていく、そっか、私はそういえばこれについてどう考えているんだろうっていうふうに自分自身に向き合っていただけるような、そしてそのトゥイーンと呼ばれる8歳から12歳くらいの女の子たちをトゥイーン、まあ男の子もですけれどもね、トゥイーン世代、年代というかね、グループなんですけれども、ティーンではなくてその一歩手前ですよね。トゥイーンの子供たち、こちらのジャーナルは今回は女の子向けにご用意させていただいているので、トゥイーンの女の子たちにとって、その包括的な性教育ですよね。ホリスティックなセクシュアリティエデュケーションというところなんですが、本当にその生理のことだけ、体の変化だけというところではなくって、そこに伴う心の変化だったりとか、その時期に感じる人間関係のことだったり、自分のイメージのことだったり、自己肯定感のことだったりっていうところを優しく見つめていって、最終的にはじゃあどこにつながるのかというと、女の子たちにとっての深くて大きな安心感、そしてこれから迎える変化、大人になっていくっていうことにワクワクして楽しみにしていただけるような、そしてとにかく本当に安心してほしいなっていう気持ちを込めて、このハローミージャーナルを今回お届けすることとなりました。で、こちらの冊子なんですけれども、ご注文をいただいてから印刷、そして製本をさせていただいて配送するような形になりますので、楽しみにね、このジャーナルをご注文くださる方にはお待たせしてしまって恐縮なんですけれども、お時間は約2週間ほどお届けまでに時間をいただいております。第1弾の発送は8月下旬頃になるのではないかなと思うんですが、このそうですね、8月の、上旬にご注文をいただいた方は下旬にはお届けできると思うんですが、こちらの皆様には先着10名様も、あと今のこのポッドキャストを収録している時点であと残り1名様なんですけれども、特典としてですね、そのご注文くださる、まあ、お母様が多いのかなと思うんですけれども、お母様もしくはお父様と娘さんとご一緒に親子でですね、私と30分くらいの、セッションをプレゼントさせていただきたいなと思います。で、なぜセッションなのかというと、やっぱりその先日ワークショップに参加してくださった方の中でも、そのワークショップの後にやっぱり娘さんがすごくいろいろなことにへの興味をはっきりとお母様に伝えてくれて、例えば赤ちゃんってどうやってできるのっていう質問をすごく何度もされるそうなんですよね。それで精子と卵子が必要でねっていう話をしても、じゃあどうしてその男の人女の人の別々の体の中にあるものがどうやってくっつくんだっていうところまで鋭く質問をしてくださるそうなんですよね。もうそうなってくると、やっぱりその私たち大人が子供に対して説明をしなくてはいけない、その性的な関わり合いの部分ですよね、セックスっていうところになるんですけれども、そこを説明しないではなかなかいられない。で、そこをやっぱり説明して、自然なこととして説明してあげる方が子どもたちも安心できるわけなんですよね。ただやっぱりそれを知った時に、自分の親がそういうことをしたのっていうふうに、私たちもね、その思春期の時には、って思ったことって、きっとたくさんの方がご経験あるんじゃないかなと思いますので、例えばそういうちょっと私、親の私から言うのは何かなっていうことがある時には、その少しね、お待ちいただいて、私とのセッションの時に、じゃあそれ、さぎりさんと例えば9月の、まあ、初旬中旬にかけてセッションがあるから聞いてみたらっ 聞きたいことをメモしておいて、全部聞いてみたらいいよね、一緒に聞いてみようかっていうふうに私にもうがっつりと振っていただいて構いません。もうなんか本当にそんなふうに使っていただけることが私はもう光栄ですし、そのために私はこの大切なねセックスコーチというお仕事をもう情熱を込めて、時にはこのねなかなか伝わっていかないもどかしさに怒りを爆発させながらも続けておりますので、本当にそういう形でセッションを親子セッションをね、あとちょっと数組になってしまうんですけど、1組かな今の時点では。でもうちょっとお受けできそうだったら私の方からご提案させていただこうかなとは思っているんですが、まあね結構10組様となると結構たくさんの、親は子にご参加いただけるかなと思いますので、お早めにねご興味のある方は、先行予約の受付をこのジャーナルブックしておりますので、詳細欄にリンクを載せておきますので、そちらから詳細をご覧いただいてご予約をいただければと思います。それで、ちょっと気になる中身ですね、さっきお話をしたんですけれども、その実際に事前に中身が見れないというふうになると、その娘さんに本当にプレゼントして大丈夫なのかっていうふうに感じられる方も多いんじゃないかなと思います。まあ、大人の私たちがもしかしたら心配してしまうかもしれないことっていうのは、その性的な行為の部分について詳しく説明があったりすると、まだちょっとなっていうふうに思われる、ご家族の方多いかなと思うんですけれども、今回のこのハローミージャーナル、トゥインの女の子向けのハローミージャーナルの中では、先ほど少しお話をいたしました通り、まあ、その大人になるっていうところに向けての女の子の体の変化であったりとか、あとは女の子の、女の子としてですよね、性別で、誕生した場合のその女性の体にある内生殖器と、外生殖器のことは入ってないですね、内生殖器のことだけですね。で、あとは生理の仕組み、生理の周期、っていうところが書いてあって、あとはその性の部分に関してはここになるんですが、包括的な性教育という視点で自分に対するイメージだったりとか、誰かの大切な人との関わり合いだったりとかっていうところについての大切な問いかけが50問ジャーナルブックの中に入っております。で、現在のバージョンですと、全ページで88ページあるジャーナルになっております。もしもその内容のことでね、ご心配なことがありましたら、ぜひ直接お問い合わせのフォームをこちらの詳細欄に置いておきますので、そちらからお問い合わせを置いていただければと思います。で、このジャーナルには3つの特徴があるんですが、まず先ほどもお話しした通り、その知識という部分ではユネスコの国際セクシュアリティガイダンスというものがあって、その世界の基準としてですね、包括的な性教育を導入していくためにはこの項目を絶対押さえてくださいねというガイドラインがパブリックな誰でもご覧いただけるものとしてユネスコのウェブサイトに記載されているんですけれどもね、日本語バージョンで250ページぐらい確かあるガイドラインなんですけれども、そのガイドラインに基づいた包括的性教育という内容をトゥインの女の子向けに、その年齢で知っておくべきことというところの知識をカバーしているようなジャーナルになります。すべてではないんですけれども、特にその女の子たちがこれから直面するその変化というところにフォーカスをしてお届けをしております。そして2つ目がその50問ですね。そのどんな質問をするかによって出てくる答えって全然違うなっていうのは、大人の私たちも日々の生活の中で感じるんじゃないかなと思うのですけれども、その、ね、真っ白い紙ノートの中に、はい、自分を見つめて自分の気持ちを書いてくださいっていうふうにジャーナルブックがあったとしても、何を書いていいかわからなくないですか。ということで、まあ、初めてのジャーナリングブックにおそらくなるのではないかなと思います。ほとんどのトゥインの女の子たちにとってですね。ですので、あ、こんな風に向き合って自分の気持ちに光を当てて、そこからどう感じているかを自分のために書き出せばいいのか、自由にこのジャーナルブックっていうスペースを使っていいんだなっていうことをこう体感していただくために、その引き出すスポットライトをどこに当てればいいかっていうのが分かるような問いかけを50問ご用意しています。で、そして重ね重ねになってしまうんですけれども、もう本当にこの 小学校高学年の性教育っていう風になると、もう特に女の子は生理のことっていう風になってしまうと思うんですけれども、その生理っていう風に聞くとすごく怖いとか、体が変わるのがすごく嫌だとか、自分だけ成長が早くて恥ずかしいとか、逆に自分だけ成長が遅くてなんか恥ずかしいとか、どうすればいいかわからない不安だっていうね、気持ちを感じる女の子たちもいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、その部分も含めて、成長っていうのは本当に個人差があることだから、不安になったり焦らなくて大丈夫ですっていうメッセージも至るところに散りばめてありますし、あとはそのホリスティックという意味で、性のことだけではなくて自分を大事にする、まあ、自己肯定感だったりセルフラブと呼ばれるようなところですよね。そういう気持ちを育んでいくことだったり、自分のまあ体のイメージ、セルフイメージだったり、ボディのイメージだったり、あとは、冒頭でもお話しした通り、その大切なお友達だったり、周りの人、家族など、その周りにいる人たちの気持ちばかりを優先させるのではなくて、本当は自分はどう感じているのか、どうしたいのかっていうところにもスポットライトを当てて大切にしていけるということを、このジャーナルブックの中でね、練習していただいて、そこから最終的には自分らしく生きる力、自分を大切にする力をぐんぐん育んでいただけたらなと思っております。ということで、早速ね、ご注文いただいているママさんたちからも、さぎりさん、私の心が読めたんですか、なんていうふうに 嬉しいお声をいただいております。やっぱりその小学校4年生ぐらいですよね。で、だんだんと体がもう明らかに変わってきている中で、どんなふうにきっかけをつかんで性教育を始めていいかわからないっていうご家族、本当にたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思っております。特にまだまだほとんどの地域で性教育というのは、小学校早くても5年生、そして6年生ぐらいにするのが一般的なのかなという感じがあって、3年生とか4年生ぐらいで体の成長がこうね、体つきが変わってきて、あれっていう変化が出てきた時に、何にも知らないままでいるっていうのは、やっぱり女の子たちにとってとても不安なことですし、親の私たちもそういう変化が始まったら、あとどのぐらいでこの子には初めての生理が来るのかっていうことを知っておかないと、サポートができないと思うんですよね。で、実際に私の、仲良くさせていただいているヴィーナスの方でも、本当にこの性のこと、心、体のことを大切に、小さな時から娘さんにお話しされている方がいらっしゃって、彼女もその娘さんが、まあ、割と最近ですよね、今年生理を迎えて、周りの子に比べて少し早く初めての生理を迎えたそうなんですけれども、何でもわからないことをそのママである彼女に聞いてくれて、本当にその娘さんとの関係っていうのがより愛おしくて、絆が深まったっていうふうにお話をされていて、もう本当に素敵だなっていうふうに感じました。ですので、ね、どう考えてもやっぱり自分の体が変わっていくのに、どういう変化が起きるのか全くわからないって、すごく不安なことだと思うんですよね。更年期の女性たちのことを考えても同じことが言えるんじゃないかなと思います。なんか今でこそその更年期にこういう変化がありますよねっていうのが、だんだんと光をこう、スポットライトを浴びるようになってきたなというふうに感じるんですが、ね、筋肉の量がどんどん減っていきますとか、そのホルモン補充療法はこういうふうにすると、まあ、効果的な場合もありますとか、その更年期に向けてこういうこう体の変化だったりとか、まあ、今まで感じなかったような不調みたいなものを感じるようになりますっていうのを知っておくだけで、そしてもしかしたらそこには対策方法として取り入れられることもあると思うんですよね。それによって私たちはそのすごく揺らぐ、まあ、揺らぎ世代なんていうふうに更年期の世代は呼ばれていますけれども、揺らぐ時にも揺らぎと一緒にゆらゆらしながら、自分にとっての一番ベストな方法っていうのを見つけていくことができるわけですよね。ですので、それはそのトゥイーンのこれから大人になっていく女の子たちも全く同じなのではないかなと思います。ということで、今日のこちらのポッドキャストでは、今回新たに皆様にご紹介することがやっとやっとできるようになりました、ハローミージャーナルについてお届けしました。今日も最後までお聞きくださり本当にありがとうございます。ウチシマスグラシアス、イアスタラプロクシマ。
ださりありがとうございます。今日のエピソードはいかがでしたか？これからもビバラビーダを聞いてみたいと思ってくださったら、ぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたします。フォローいただくことによって、新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになります。また役に立った、面白かった、そして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントもぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。お一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくために、あなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。 Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.